お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は特別編です。 LINE ビデオ通話の向こうにはカンタさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リスナーの方にカンタさんをご紹介しますと、カンタさんは私が勤めている、高校の教え子さんでして、なんと大学も私の後輩ということで、そして4年間大学生活を終えられまして、4月からは新聞社で、勤務をするということなんですけれども、就職おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかったですね。
はい、いや、なかなかこう就職活動長きにわたって苦労した部分もあったんですけども、自分のやりたい道に進めることができて嬉しかったです。
ね、よかったですね。メールをもらった時、私はあの下妻のイオンにいたんですけど、はい、なんかめっちゃ嬉しくて、なんかレジのところでハイテンションになってしまいましたそしてその勢いで帰りになんかビールを買って帰りました。
あ、よかったです。じゃあ
本当によかったね頑張って。
よかったです。
ね、なんか最初はなんか東京支社に勤務になるみたいで、はい、なんかあれなんですか、あの家から通う感じになるんですか。
いや、それも本当に水戸だと思ってて、ずっと水戸の近くをね、あの家を調べてて、国道沿いが高いとかそういう、もう身につけた上で、この間事例をもらいに行ったら、まさか東京ということで、でもやっぱりこう飲み会とかがあったりとか、あと営業を担当するんで、いろんな方にお会いしなきゃいけないってことなので、やっぱり茨城とかから通うと1時間で、終電も早いので、一人暮らしも考えなきゃねってことで、とりあえず6月ぐらいから一人暮らししようかなっていう。
あ、じゃあ最初は茨城の、実家から東京に通って様子を見ながらって感じになるんですね。
そうですね。
そうですか。なんかあのリスナーの方聞いていて分かると思うんですが、カンタさんは喋り慣れておりまして、高校時代からラジオの DJ とかパーソナリティを目指しており、実は高校3年生の最後の頃に私のポッドキャストであの鉄道の話をしてくれたんですよね。
はい、懐かしいな。
懐かしい。あれから4年経ちまして、
早い。
でカンタさんはなんか夢を叶えるような動きをしていて、ちょっとご紹介すると、地元のつくば市のラジオ局のラジオつくばでもレポーターとパーソナリティを務めた大学生活だったので、今日は大学生活のこととか、それからバイトはまた違うスーパーとかでもやっていたの で、
そ う、 です、ね、
はい、そういうお話を聞いて、その後は、そうですね、ラジオの魅力みたいなのを聞いて、あとは、鉄道好きのカンタさんにちょっと、その学生時代に行った、鉄道の旅なんかも聞いて、あとはこれからとというお話をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずカンタさん、大学4年間、終わったわけですけど、どうでした。
いや、もう先日本当に3日4日前ぐらいに卒業が、のできるという通知が掲示板に貼り出されたみたいで、僕は見に行かなかったんですけども、あの友達今ねツイッターとかでみんな写真を載っけてくれるので、それを見て自分の番号を照らし合わせたらちゃんとあったので、あ、まずは卒業できたなと今ようやくそんな実感をしています。
あれなんですか、あの若干焦った、なんかやばいかなみたいな感じもあったんですか
あの恩師の先生の前でこういう話をするのはすごいお聞き苦しい、あの話しづらいんですけれども、ちょっとあの不安な部分も ありまして、どうしようかなっていうふうに思っていたんですけど、多めに単位を取っといたので、はい、
なるほど。あの最後大学4年目っていうのは何単位ぐらい取ってたんですか。
6単位を取っていて、実際に2単位取れば大丈夫だったので。
じゃあ何、結構順調じゃん。
一応そうなんですよね。春の方に結構20くらい取ったので、
うん、
秋に少なくなったので良かったです。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、何？4年生の春学期は結構頑張ってたんですね。
はい、はい、24単位を取得しました。やばい。
結構なんか一般的に言うとやばい感じですよね。
やばい感じですね。4年生はだいたい6単位ぐらい取ればいいかなぐらいな方が多い中ね、20何単位も毎日学校いましたからね。
ああそうなんだ、はい、なんか大学1年目ぐらいの時に自分ちょっと出張で自分の母校に行ったら、はい、カンタさんとなんかカフェでお話ししたんでしたっけ。
はい、ありましたね。スタイルカフェですよね。
そうそうそう。で、はい、その時にどうなのって言ったら、なんか成績やばいかもしれないとかね、なんか言っていましたけどじゃ あれから結構頑張ってたんですね。
あ、頑張りました。
じゃあ結構なんだろう、大学4年目のその前半って就職活動もあったじゃないですか。
はい。
じゃあ結構両立大変だったんじゃないんですか。
いや、もうめちゃめちゃ大変で、うん、大学が割と郊外の方にあるので、うんうんうん、まあ、都心とは近いというほどではないので、うん、2限終わって1時から丸の内の方で会社説明会があるってなると、うん、授業の途中で抜け出したりしなきゃいけなかったりとか、はあ、そういうのを受けて、でまた予言に戻ってくるってこともやったこともあります。
そうなんだ。で、カンタさんあれなんですか、やっぱり放送局とかもトライしたんですか。
はい、あ、トライしました。残念ながら、うん、うまくはいかなかったんですけども、うん、全国地方の放送局に行って、まあ、最終まで行ったこともあったんですけど。
え、マジで。
はい。
でそれで何、最終まで行って行けっかなって思ったけどダメだった時もあったんですか。
ダメだった。もう3回も鳥取の方に行ったんですけども。
あ、鳥取のラジオテレビ
あ、テレビ局なんですけども、
何系列ですか。
汐留にある系列なんですけどもはい。
あ、うん、バレちゃいますけどね。
結構ね、こういう。
あ、そうなんだ。それは普通にアナウンス職で。
はい、そこは総合職で、うん、その中のアナウンス専科っていう風に別の分、なんて言えばいいんだろう、一緒に取ってその中で配属替えって形になるので、
うん、へえ、そうなんですか。じゃあ最終まで行った時には結構これいけっかなって思ったでしょ。
いや、思いましたね。
でもやっぱりなんか最後っていうのはなんか巡り合わせとかタイミングみたいなものもあるんでしょうね。
いや、あるんでしょうね。もうだからそれはあれなんですけども。
そうなんだ。
まあ、今はね、こうそこに行けなかったけれども、うん、まあその時はその時だなというふうに思っていて、まあ、結果今すごい自分の中で納得した結果が得られているのでよかったな。
そうですよね。なんか考えてみれば、まあ、媒体は放送から新聞みたいな方になりますけど、カンタさんって高校時代に何だろうな、生徒会新聞もやっていて、
はい、
でしかもそれが茨城県内で結構優秀で賞に何回も入ってた学校なんですよね。
あ、そうなんですよ、うちの高校は。それで自分の代から新聞をね、うん、ちょっとリニューアルさせたりとかして、
うんうん、
まあ、先生とかのおかげもあったんですけども、うん、それでもういろんな賞に入って後輩たちもすごい活躍してる学校になってね。
そうなんですよ。
はい。
じゃあ結構なんかな、まあ、最終的にはなんか高校時代にやっていたところにプロとしてなんか就職するみたいな感じになったんですね。
だから全てその高校時代からつながっているなっていう風に感じますよね。
そうだよね、よかったですよね、本当に。
なんかそれを考えて就活をしていたわけではないんですけど、結果としてそうなったので、うんうん、何かそれ縁なかなと思いますよね。
そうだよね。で、カンタさんのね、大学生活、まあ自分が同じことを真似したいなって思うくらい、
はい、
なんか羨ましい大学生活を送っていたなと思っていて、はい、で地元のラジオつくばというところでレポーターとパーソナリティとかやっていましたけど、はい、なんか自分も出してもらったことあるんですよね、昨年昨年の5月じゃないですか。
はい、
夕方の番組で、
はい、
でその時に、まあ、車の中で、まあ、自分 の, そのゲスト出演の時間まではちょっと時間があったので、はい、オープニングとか車の中で聞いてたんですけど、
はい、
なんかオープニングトークとか上手くなってましたよね。
いやー、でもやっぱりこう2時間の番組だったので、うんうんうん、話すこともやっぱり多くなってくるので、うん、もう1週間 空いている間にいろいろ何を喋ろうかなって考えるようになったりしましたよ。う
ん、それでなんかあのニュースの時間もあったり交通情報を入れたりなんか好きな話だけじゃなくて、はい、なんだろう、結構時間も結構きちんと管理されてるような番組で、はい、結構進行とか大変だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、やられてみてどうだったですか？
いや、まず最初に感じたのはやっぱりパーソナリティって個性を出す職業であるのと同時に、うんうん、あとはやっぱりこう自分が担当していたのが情報番組だったので、そうそう、うん、なんかこう自分のことを出しすぎて、うん、公共性がなくなっちゃうのもダメだしなと思いつつも、うん、ただあの来た情報を読むだけじゃ誰でもできる仕事になっちゃうなってすごい葛藤があったりとかして、なんかね、まだ学生ではありながらもなんかそこに甘えることなく頑張りたいなというふうに思って。
そうですよね。いや、良かったと思いますよ。
ありがとうございます。
え、最初はさ、レポーターから始まったんですか？
あ、最初、一番最初の話をすると、うん、あのイベントのティッシュ配りとか、うん、あと着ぐるみの中に入るってところから始まったんですよね。
何、最初は何、喋るというよりは、そこのラジオ局を盛り上げるみたいな、はい、そっちでやってたんですか？
はい、電話で、あのちょっとそういう喋る仕事をしたいですってことを、うん、あの直接言って、そしてあ、じゃ あのおいでうちにって言ってくれて、何やんのかなと思ったら、うん、最初はね、あのティッシュ配りみたいなところだったんです
けど、でさ、どうやってさ、そのレポーターのチャンスっていうのは巡ってきたんですか？
そのイベントで、うん、近づかれている方が、あの土曜日の番組を持っていて、うん、でその方とお話しする機会があって、昔大学生でレポーターがいたそうなんですけども、うん、今ちょっといなくて、もしあれだったら10分の枠あるけれどもどこっていうふうに結構フラッと言ってくださって、
へー、僕カンタさんの最初の中継レポート、
はい、
スマホのアプリで聞いたんですよ。で、なんか最初から上手でしたよね。あれさ、あれっていうのは、はい、電話でレポートしてたんですか、それともなんか機材かなんか持っていったんですか？
あ、もう完全に電話で、皆さんが持っているスマートフォンで電話してました。
え、そしたらさ、スマートフォンでさ、なんか誰かにこうインタビューとかしてたじゃないですか。
はい。
え、ああいうのも電話を代わってやるみたいな感じなんですか？
あ、そうですね、機材によって、前のスマートフォンの場合は、うん、スピーカーフォンにした状態でお話しするをやってて、ちょっと iPhone に変えてからスピーカーフォンだと反響がすごくなっちゃうってことで、うん、本当に電話変わってっていう感じで、コミュニティ放送で、うん、そこまでお金もないので、そういうアナログ的なことやってます。
え、そしたらさ、なんだろう、打ち合わせとか段取りみたいなのっていうのは、誰かスタッフの方も言ってくれるような感じだったんですか？
いや、もうそれも含めて、すべて本当に私一人でやっていて。
じゃあ一人でつくば実験植物園とかも行ってたんですか？
よく聞いてくださってます。ありがとうございます。はい、まず最初にリサーチをして、
うん、
でディレクターさんとか、あとはその、ナビゲーターさんの人とこういうとこ行きたいんだけどどうですかって話して、うん、こういうとこもあるからこういうのいいんじゃないのって感じで、ちょっとブラッシュアップした上で交渉から始まって、
うん、
というか実際見に行って、じゃあ撮りましょうかって感じで全部一人で実際に動いた。
そうなんだ。それでなんかそのなんか土曜日の午前中のワイド番組なんか、まあ、自分もちょっと聞いてたんですけど、そのカンタさんの中継コーナーに行く前っていうのは、お天気とかニュースとかなんか交通情報とかも入っているじゃないですか、
はい、
そうするとそのスタジオのパーソナリティの方とは打ち合わせせずにぶっつけ本番みたいな感じになってたんですか？
つくばの近くの場所だったら最初にご挨拶に行って、
うん、
まあ、軽くおしゃべりをして、うん、現場で現場で電話の軽く打ち合わせをするって感じなんですけれども、うん、まあ、県南の地域幅広くやっていて、
うんうんうん、
関東だと石岡の方も行きましたし、夕方、うん、や鳥取も行くので、そういう場所だと本当に電話で放送前に1本電話で挨拶するだけっていう時。
で終わってからやっぱりまたスタジオの方に戻って反省会とかもあるんですか？
あ、はい、それも近い場所であればなるべく行くようにしていて、うん、何かお土産を持って行ったりとかして、
あ、やってたんだ。
っていうのをやってましたね。
でもなんかね、カンタさん、なんかあれなんだよね、なんか俺ちょっと素人なんですけど、結構アナウンスとかそういうの興味があって、どういうあれなのかなと思ったら、なんかすごい空気感が伝わる中継だったんですよ。例えば気温であるとか、風がどうだとか、なんか天気がどうだみたいなところから入っていって、
はい、
その中のそのイベントの様子をこう伝えるみたいな、すごい工夫がされててうまいなとか思ったんですけど、いえいえいえいえ、あれはもう何ですか、自分で考えた構成だったんですか。
あ、前に1年生の頃に1回そういうスクールみたいなのに通ったことがあって、そこでやっぱり教えてもらって、やっぱり最初は天気とか、みんなが知りたい共通項っていうのを言うようにしなさいという人があったので、それを言うようにしてましたね。
あ、そうなんだ。あと、はい、滑舌も高校時代よりもさらに良くなってったなって思ったんですけど、そのアナウンスの、レッスンなんかも受けてたんですか。
あ、そうですね、腹式にしを頑張ってやるようにして。
腹式っていうとお腹から声を出すみたいなこと。
あ、はい、そうです。
へえ、
意識するようには
なりました
。まだまだ。
なるほどね。でそれでそのうち今度夕方のワイド番組を持たせてもらえるようになったと思うんですけど、
はい、
あれもなんかきっかけあったんですか。
あ、それはまたなんかイベントとかでいろんな社員さんであったりとか、うん、ボランティアさんと関わっていて、うん、なんかいつかこういう帯というか番組を持ちたいという夢を話していたら、うん、たまたまちょっとこう改変期に人が変わるってことで学生さんにやらせる枠があるかもっていうことでおっしゃっていただいて、まあ、それも巡り合わせだなというふうに
思いながら。すごいですよね。で、あの時間帯のラインナップって、はい、結構プロで活躍されている司会者の方とかナレーターの方とか出てるじゃないですか。
はい、
元茨城放送のレポーターだった人とかもやってますよね。
よくご存知で。そうなんですよ、はい、
女性の方、
月曜日の方。
そう、船橋の、ケーブルテレビでもアナウンサーされてる方とかも出てたりしてたんですけど、
はい、
そう、あとはあれですよ、砦魂とかやってる人とかもやってましたよね。
一緒にね、砥井先生とも今日、101さんとも
う手遅れ
で、はい、されてね。
そうなんです、上層市のラジオの時にご一緒させていただいた方なんですけど、はい、なんかそのプロの中に混じって、金曜日でしたっけ、
はい、
放送してたのすごいなと思ったんですけど、でなんかね、僕そういう生放送のパーソナリティとかやりたかったけど結局やれなくてって感じだったんですけど、どうです、やりがいあったでしょ。
いや、もうすごいやっぱり楽しかったですね。
楽しかった。
最初やっぱり準備することが大変で、うん、こうやりたいなと思っていてもやっぱり生ものなんで、うん、100% 思った通りにはならないんですけれども、うん、それがやっぱり次の手法をしてみようかなっていう原動力にもなるので、やりがいはあることでしたね。
一番ああいう生放送のパーソナリティで今回やってみてどんなことが大変だったんですか。
そうですね、やっぱり臨機応変さってところになってくるのかなっていうふうに思っていて、うん、結構情報番組だったので臨時のニュースが入ってきたりとか、うん、道路の渋滞とかがあったりとか、
うんうん、
ゲスト呼んで喋るときも尺が短くなったり長くなっちゃったりっていうときに曲をどう入れようかとか、次なんかこう3分間枠あるから喋ってっていういきなり言われたりすることもあったので、
あ、どうしようって。でそういうときフリートークを入れるみたいな。
そうなんですよね。ちょっと機材の方もトラブルがあったりすることもあるので、うんうん、音楽がかからないみたいになってしまうと、
うん、
繋ぐしかないので3分間喋ったり、
あとなんか5時の最初のスタートの時ってなんか、新聞、
はい、
新聞からそのカンタさんがどう考えるかみたいな時間ありませんでした。
はい、ありましたね。
難しそうでしたけど。
あ、結構ちょっとそれも自分の中では厳しい、難しかったんですけども、うん、なんかパーソナリティさんは2つ自分のコーナーを持つんですよね、
うんうん、
5時台と6時台で1個ずつ、うん、パーソナリティの部屋っていうコーナーがあって、そこで自分はじゃあ新聞のコーナーやってみようかなというふうに思って。
なるほどね。でゲストもいろんな方来てたでしょう。
あ、来てましたね。
でどうだった。なんかぶっちゃけさ、結構その話を切り出すのが難しい人とよくお話しして切り上げるのが大変なのとかあるでしょ、はい、いろいろ。
あ、そうですね。
うん、
やっ っぱりでも、そこは皆さん出てる方番宣されたりとか、一応、うん、おしゃべり上手い方が多いので、自分がなんかこう壊さないようにっていうのは気をつけてましたね。
あ、そうで、なんか私もゴールデンウィークに出させてもらった時にすごい楽しかったんですよ。
あ、よかったです。
それでカンタさんの質問の仕方が上手で、
いえいえいえ、
いや、どうでした、私のゲストはうざくなかったですか。
いや、楽しかったです本当に。いや、なんかこういろいろこうこの話をしてほしいみたいな感じの持ってき方が本当にうまかったので。
本当ですか。
拾いやすいというか、
いや、
聞きやすかったです。
ありがとうございます。
いやいやいや、
であと水曜日のクラスターっていうのはなんかこう若い人たちがこう集まってやる番組だと思うんですけど、はい、なんかあれは結構なんだろう、なんか自由にやれる感じだったんですか。
そうですね、あの番組は本当にもう学生が構成を作って企画を考えてっていうところで、うん、全く曲がタッチしていないので、もちろん、まあ、放送禁止のことはできないですけども、うん、情報番組とかとは違って自由度が高いのが特徴かなと。
ああ、そうなんだ。
います。はい、
どれも楽しかったの。レポーターも一人でやるワイド番組も、はい、みんなでやるクラスターみたいなのも。
はい、いや、クラスターもすごい楽しかったです。本当にいろいろツイッターとかの反応とかも毎回あって、
うん、
やりがいもありますし、うん、あとは結構バラエティしてるので、うん、クイズをやったりとか、あとはこう時には外に繰り出してゲームをやったりとかっていうのもあったりとか。
ああ、そうなんだ。一番カンタさんが出ていたやつで大変そうだったのは、B リーグの中継ですかね、バスケットの。
あ、よく覚えてます。ありがとうございます。
結構聞いてたんですよ俺。実はツイッターでお知らせしてくれて、で毎回聞いてるよとか言うと、なんか余計な気持ちになっちゃうとあれだなと思って結構ひっそり聞いてたんですけど、バスケットの中継とかって斬新だし、
はい、
なんか前にも言ったかもしれないんですけど、なんかテレビの副音声みたいな感じでしたよね。
はい、あれは曲としても、
うん、
初めての挑戦で、で、もう一人の方がプロの方が入ってて、誰がサブやるかってところで、
はい、
まあ、僕のことをまだ全然その番曲で出てない中指名してくださって、やってみたんですけども、本当に初期の頃ワイド番組とかまだ持ってない段階だったので、うん、あたふたしまくりで相手の方に助けてもらっての成り立った番組だったんですけど、
しかもさ、目の前ではさ、バスケットの試合がどんどん展開変わっていくっていうね、
はい、
すごい難しいことやってるなと思って面白かったんですけどね。
ありがとうございます。ちゃんと聞いててくださって嬉しい。
いや、結構ね、聞いてる人、はい、実は多くて、
はい、
でただなんかメールとかツイッターでメッセージお寄せくださいって呼びかけても、その全体の聞いてる人のなんか数パーセントか十何パーセントぐらいの人しかああいうのって送らないらしいんですよね。
は
い、
ああ。
だから実は結構聞いてたみたいな感じだったかなと思うんですよね。
それは嬉しかった。やってたことが無駄じゃないなと。
いや、本当ですよ。それであと渋谷のラジオもやってたじゃないですか。
は
い、
あ、やってました。
あれってどういうご縁があったんですか、あれは。
あ、これも本当に人と人のとの縁で不思議なもので、うん、僕が大学時代に学園祭実行委員会に入っていて、
うんうんうん、
で、僕の担当が、まあ、会社で平たく言うと営業みたいな、新規営業みたいな担当で、
うんうんうん、
いろんな大学の方とお会いしていろんな大学の学園祭のノウハウを得ようとするような部署だったんですね。
ズームインとかの後ろにも行った時ありましたね。
あ、そうですそうですそうです。広報するような曲だったんですけど、よく
いや、俺実はカンタさんのファンだったんですよ。だからメッセージとかはいいねとか押さずにもなんか結構チェックしてたんです。
1秒2秒映らないんですけどね、
最後1秒ぐらい映ってましたよね。
それでそういった部署に配属されていて、うんうん、いろんな大学の方と会うんですけども、その中で横浜の、まあ、国立大学の方と仲良くなって、
はい、
そこで同じゼミの女の子が渋谷のラジオをやっているから、出てみないかって言われて、あ、じゃあって言ってお話聞いたら結構話があって、じゃあ番組出ますってことになったんですよね。
あれはあれなんですか、公開スタジオかなんかがあるんですか。
あ、 渋谷の新南口から徒歩5分ぐらいのところに、はい、あのスタジオがあるんです。
なんかガラス張りのスタジオがあるんだ。
あ、そうですそうですそうです。
でもさ、そしたらさ、大学とさ、筑波のラジオとさ、渋谷のラジオさ、なんか両立させてんのってすごかったですね。
いやもう結構本当に移動時間が長い4年間だったなというふうに思ってます、
ね。あ、そう。で、おしゃべりの勉強っていうのは、例えばあのカンタさんは高校時代ベイ FM をよく聞いていたとか言ってましたけど、なんか大学時代になって、あの実際に自分でラジオをやるようになってからはどんな放送を聞いてたんですか？
あ、伊集院さんのラジオも、あの問い先生1013に言われて聞くようになりました。
え、何、深夜の方、それとも昼間の方ですか？
いや、あの深夜の方
で、あれ俺すごいやっぱりさ、伊集院光さんの毎週聞いてるんですけど、あのカンタさんからするとどんな感じですか？
いや、フリートークであそこまで尺を持たせて喋るのってすごいなって。あと1週間に起きた出来事を本当に喋っているので、うん、参考になるというか、なんかこう、うん、フリートークをしなきゃと思って考えるんじゃなくて、1週間起こったことを面白く、うん、
そうなんですよね、面白くね語ってますからね。
はい、
それがすごいなと思って。あの人やっぱりすごいですよね。
すごいですね。で、1013の授業を拝見していても、うん、その、ね、伊集院さんから学んだテクニックをいろいろ使っていたなというふうに振り返って思います、ね、
そうなんですよ。あれずっと伊集院光さんのフリートークを真似して自分の、あの話の持ってき方とかやってたんですよ、実は結構わかります、なんか頑張ってるなみたいな自分も。
あの伊集院さんのラジオを聞いてから、うん、あ、なんかこれ先生の話し方と似てるなと思って。
そう、伊集院さんずっと僕中学生の頃から聞いてたから、もうなんか真似してたんですよ。
日本放送時
代からずっと。そうそう、日本放送時代からあ、詳しいですね。そうなんですよね。あ、そうなんですね。まあ、でそれでカンタさんはあとアルバイト、なんかスーパーマーケットでもやってたんですよね。
あ、そうなんですよ。今も
すごくない？そしたらラジオもやってスーパーもやって大学もやって、で休みなかったんだもん、ほとんど。
いや、あのなので夜が休みがなくて、うん、あんまりこう家に帰ってくるのが終電ばっかりみたいな、そんな生活
を。そしたらさ、なんか家の人とかさ、あの、なんだろうな、ご家族の方とかさ、なんかいつも遅くて大変ねみたいな感じで心配されてたんじゃないんですか？
もう心配されてましたね。なんでいつもそんな遅くなるの。でもいろんなことやってたんで、うん、なんで遅くなんだろうって理由がわからないほど忙しく動き回ってます。
そうですよね。だからもう充実度といったらもう 200% ぐらいでしょうね、普通の学生の。
そうですね。
で、このこういったことって就職活動の時にも結構あのアピールできたんじゃないんですか？
あ、そうですね、やっぱりこういろんなことをやっている中でも、就職活動で大事になってくるのってどうメッセージとして伝えていくかってところかなっていうふうに思って、うんうん、いろいろそういうアドバイザーの方にも教えてもらったんですけども、うん、なので自分はいろんな感情を持ってこういろんな活動できていたんだなってことを振り返ることができて、うん、いろんな通りにできましたよね。
あの例えば就職の面接官の方とかが、はい、まあ、一番食いついてくれたことっていうのはカンタさんのその大学生活のどこの部分だったかなっていう感じします？一番。
そうですね、やっぱりこうラジオのレポーターをやっていたところっていうのと、あと学園祭やっていたので、その学園祭の話とかもよく。
ああ、そう。じゃあ今回のその新聞社の部分でもあのラジオをやっていたっていう話はしたんですか？
あ、しましたしました。
なんか どんなリアクションだったの？すごいねみたいな。
いや、もう大変びっくりされていて、うん、学生でできるんだっていうところがあったりとか、あとは意外と面接終わってからなんですけども、あ、これでも 別の会社の話なんですけれども、うん、意外とこう肩ポンってされて、実は僕もポッドキャストをやっていてっていう、そういった隊員さんがいらっしゃったりとか。なのでなんかこうラジオって意外とこう皆さんにとって身近だし、喋、うん、るのが好きな方っていうのは意外と多いんだなっていう風に思って。
あ、じゃあ私のようにポッドキャストをやっている人って、はい、いたわけですね。
いるみたいですね
で、そういう話をされたことはあるんですね。
あります、あります。
あ、なるほどね。まあ、そんなカンタさんですけれども、はい、まあ 旅行が好きで、まあ、鉄道が好きでということで、4年前に出てもらった時にも確か出雲の方になんか行く電車がなんちゃらみたいな話とか、なんかいろいろ話を聞いたんですけど、あの大学生、あそう、高校時代も青春18切符とかでなんか出かけたりやってたじゃないですか。
あ、はい。
で学生になってからなんか旅行のスケールとかなんかそういうのって変わりました、レベルとか。
あ、でもそうですね、大学時代は旅行に行く暇よりもやっぱりそっちの活動が多かったんで、行く頻度はそんなに多くはなかったんですけども、フラッと東北行ったりとかはしましたね、やっぱり。
あ、東北とかも行ってたんですか。
あ、行きましたね。これは今年になるんですけれども、1月にずっと常磐線を下ってって今富岡駅ってところまで行ってるんですけども、
富岡までつながりましたよね、高速道路。
あ、そうなんですよ、うん、富岡まで電車で行って、そこから第5バスの方乗って行くっていうこともしたりとか。でも大学に入ってすごいなと思うのは、先輩とかでこう配属された先が仙台だったりとか青森とか、いろいろ全国いろんな方とつながれたというか、知り合いがいろんなところにいるので、いろんなところを越しても友達と会えたりとかするっていうのが楽しいですね。
あ、そうすると大学時代にお世話になった先輩たちとかが、はい、その旅先で今活躍してるみたいな、
はい、そうですそうですそうです。で一緒に飲んだりとかできたりとか、
ね、なるほどね。それでその、学生時代の旅、はい、ベスト3というのをちょっとここで伺いたいと思うんですが、はい、では第3位からちょっと聞かせていただけますか。
はい、これは先日になるんですけども、卒業旅行で行った広島の旅行です。
あ、なんかちょっとツイッターかインスタかなんか出てましたけど。
あ、はい、あ、はい、見ていただきました、はい、ありがとう。
どうだったんですか。
広島には自分行ったことがなくて初めてになるんですけれども、うん、厳島神社の方行ったりとか、あとは原爆ドームの方も見に行って、で3日目にしまなみ海道っていうのを初めて通りまして、
うん、
今自転車で走る方が大変人気の場所なんですけれども、そこ車でレンタカー借りて通ったんですけど、うん、そこの辺りで売ってるみかんが本当に甘くて、美味しかったです。
なんか今ちょっとレポーターっぽい感じなんですけど、本当に甘かったんですね。
あ、甘かったです。ごめんなさい、嘘っぽいですか、すいません。
ごめんなさい、ちょっと脱線するんですけど、レポートとかで、はい、なんか食レポとかもあったと思うんですけど、
はい、
どれもやっぱり美味しかったんですか。
そうですね、いやでもちょっと自分の口に合わないなと思うこともありまして、
でそういう時はどうするの。でも美味しいみたいな。
いや、ちょっとしつこい味の時はしっかりついてますねっていう風に言うようにはしますし、
褒めるようにね。
そうですね、薄味の時は薄味で、ね、素朴な味ですよねみたいなことを言うようにはしてます。
なんだこの味はとかやらないようにしてた、
ね、やらないようにしてましたね。毒マムシさんみたいにならない、
毒マ、そうですよね。そうですか、広島ね。広島を大学の友達と行ったんですか。
あ、行きました。
その人も鉄道とか旅行とか好きな方なんですか。
あんまり旅行しないような方々で、僕が全部プランニングとかしたんですけど。
あ、じゃあそういうのも好きなのね。
あ、そうですね。
3日間で行ったんですか。
3日間で行きました。
では第2位は
北海道の稚内。
あ、稚内に行ったの。
はい。
これは大学何年生の時ですか。
大学3年いや4年生の夏に。
結構行ってるじゃん、最後の1年でも。
そうなんですよ、ここ1年で結構行きました。
夏、じゃあ稚内の夏って涼しくて気持ちがいいっていうイメージなんですかね。
いや、もうでも夏と言っても大学の夏休みが8月9月で、もう1回かかるぐらいだったんで、もう稚内のは結構寒くて。
あ、そうなんだ。
はい。で、なんで稚内に行こうかってなったかというと、北海道行きたいよねって話はもともと共通の話であったんですけども、なかなかこう普段行かないようなところ、二度と行かないって言ったら失礼ですけども、あんま行かないだろうなってところに行きたいねってなって、じゃあ最北端の町に行こうっていう話になって、レンタカーを借りて行ったんです。
北海道までは飛行機で行ったんですか。 北海道までは飛行機で行ったんですか？
はい。で、新千歳から飛行機で行って、新千歳からあのレンタカーを借りて、稚内の方まで。
で、新千歳から稚内って遠くないですか？
いや、もうすごかったですよ。もうえげつない距離ですよね。あの1日目に旭川まで行って、旭川で泊まって、2日目に稚内のホテル泊まって、3日目に旭川泊まって、4日目帰ってくるんですけど、
あのね、
距離が、はい、
あのね、新千歳からね、旭川も結構ありますよね。
あります、あります、あります。
で、しかも逆じゃん、向き。
そうそうそう、そうなんですよ。
え、で、距離が？
距離がもう、1人毎日200キロぐらい運転して交代したら、1日300キロぐらい車だけでも運転してるんですよね。車が300キロ移動していて、さすがに300キロ1人って無理なんで、2人で交代で行ったんですけど。
え、レンタカーはどういうの借りたんですか？安く軽とかですか？
安く行きたかったんで、コンパクトカーで、フィットとかね。
あ、でもフィットとかだったら別に大丈夫ですよね。
あ、そうですね。ただ男が4人で後ろにスーツケースが乗っている車だったので、相当苦しかった。
男4人でフィットで、しかも荷物積んでますっていうの結構きついよね。
はい、後ろの後部座席2人の間にスーツケースが2つぐらい転がってたりとかして。
で、結構狭いじゃないですか。
狭かったです。
で、カンタさんってこれどうなんだろう、はい、運転うまいの？
運転でも茨城に住んでいるので、うん、もう自分の車持ってるんで、いつも運転するという意味では運転しない方よりはまあできるのかな。
なんかカンタさんって高校時代のイメージだと、いろいろ物を壊すっていう習性があったじゃない。生徒会室のなんか物品も結構ぶっ壊れたりしてたから、車とかぶつけやすいキャラなのかなと思いきや、運転は大丈夫だったんですね。
一度ガレージにぶつけただけで、まだ事故は起こしてない。
素晴らしい。
はい。
で、カンタさんも運転しながら、友達も運転して回ったっていうのがいい思い出なんですね。
そうですね。
で、車の中とかでは、なんかその、はい、しかも狭いしみたいな中では、喧嘩とかにはならないんですか？
いや、喧嘩は起きなかったんですけども、まあなんかこう長い旅でひたすら運転することがメインみたいな旅になってるので、うん、そこの中でいろんな人に電話をしたりとか、
あ、
そういうノリで頑張り、
暇つぶしをうまくしながらってことですね。
あ、そうですね、
はい、なるほど。食事、ご飯とかはどうでした？結構美味しかったんじゃないですか、北海道。
ジンギスカンも食べました。美味しかったです。いいですね。はい。
これが第2位ということでね。そして第1位は？
第1位、
はい、
これは、はい、明日から行く九州の旅行が思い出になるのかなと。
ね、すいません、カンタさん、なんかぶっちゃけ、はい、今日熱あって寝てて、はい、今ポッドキャスト撮ってて、明日から九州行くの？
あ、はい。
なん、朝早いの？
明日9時発のジェットスターで。
え、成田から？
成田から。
成田の第3ターミナルからね。
第3ターミナルから。
ちょっとこの間行ってきました、僕。
行ってきました。
はい。あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、で、九州はどこ行くんですか？福岡？
その子は本当鉄道が好きな、同じ高校のやつなんですけども。
え、もしかしてクロちゃん？
あ、そうそうなんです。
そう。
はい。
え、まだクロちゃんとつながってんの？
時々1年に何回か会うぐらいなんですけども。
嘘で、2人で行くの？
行ってきます。
へー。で、鉄道好きだから九州の
鹿児島の方の空港に着いて、1日目桜島を見て、その後こう九州のその観光列車乗って、うん、3日間で行くんですけども、2日目熊本の方に入って、3日目博多から帰ってこようかなと思って飛行機
で、帰りも博多からジェットスターでみたいな。
あ、そうです、そうです。
で、ジェットスターさ、結構この時期安く行けそうですか？
HIS のツアーで行ったんですけど。
あ、じゃあツアーなんですね。
あ、ツアーというか、その宿と往復航空券込みのセットみたいな。
いくらぐらいで行けるんですか？
3万7000円くらいですか？
安くないですか、これ？
安いですよね。
でもその後、でも食事代とかそこ、その現場で自分で払うわけだよね。
そうですね、朝食しかつかないので。
で、ホテルっていうのはビジネスホテルとかなんですか？
なんかビジネスホテルに温泉がついたみたいなホテル。
ああ、いいじゃないですか。
はい、
え、ね、なんか乗りたい鉄道みたいなのあるんですか？
いや、ありまして、指宿玉手箱っていう電車が。
何それ、それ鈍行なんですか？
あの特急列車みたいなあの電車なんですけど。
どこからどこまで走ってるんですか？
鹿児島中央という駅から、
うん、
あとあの指宿のところまでを往復してる電車になります。
でそれに乗るのがちょっとメインかなみたいな。
あ、なんか観光列車、鉄道好きなんだけども九州の列車にあんま乗ったことがないので、
うんうん、
ちょっとまだにわかなというふうに自分の中で思っていて、それに乗りたいな。
そうなんだ。
あ、
それは九州行こうぜっていう風なのって話の中で決まっていくと思うんですけど、これあれですか、カンタさんがあの進めた感じなんですか？
いや、なんかもともと旅行に行きたいねっていう話はずっと、彼があの専門卒なんで、
うん、
1年早く就職したんですけども、うん、話してて、でもなかなか働くとできないよねなんて話をしていて、うんうん、まあ、両方が働く間よりも片方がね働いてる時の方が合わせやすいななんて話をして。
はあ、そうなんだ。
っていう感じかな。
じゃあこれがまだ行ってないけどなんか楽しみだから第一位ってことなんですね。
あ、そうですね。なんか列車の旅っていうのはあんまり大学時代そんなしてなかったので、
ほうほうほうほう、
そういった意味では第一位かなというふうに。
なるほどな。じゃあぜひあのツイッターでちょっとあの参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
本当に大丈夫なの？なんか熱とかあって明日行くみたいな。
いや、もう今日だから本当に14時間ぐらい寝てました。
あ、本当に。
え、もう、
ね、で何だったんだろうな、ただの風邪なのかね。
いや、熱もそんななくて、
うん、
咳とか鼻も大丈夫なんですね。
うんうんうん。
ただあのこの胃とか腸とかの調子が悪くてずっとゴロゴロゴロゴロ言ってたんで、
まあ、
多分飲みすぎなのかなって。
その
飲みすぎの原因は、
うん、
あの先日あの人の偕楽園に行きまして、
うん、
梅酒の飲み比べ400種類っていう、400種類かな、うん、っていうと800円で3分飲み放題っていうのがありました。
800円で何分飲み放題？
30分か
な。うん、30分。
はい。
で、それでいっぱい飲んだの？
飲みましたね。
それでもう帰りもなんかもうベロンベロンになっちゃったみたいな。
もうそれで帰ろうかなと思ったら、その水戸海賊の一行への先輩が飲もうってなったんで、そこからまた追い打ちをかけてます。
で、帰ってきたの？
もう帰ってきました。
じゃ帰りの常磐線辛い感じで。
帰りの、はい、最終電車の我孫子行きっていうのが最後の電車なんですけども、
うん、
もうね、乗り遅れそうになるほど辛かったですね。
じゃあまあちょっとそこでちょっとペース乱れたかなみたいな感じなんです
ね。あ、そうですね。
カンタさんとさあの私お酒飲んだことないんですけど結局、
はい、
結構強いんですか？
いや、そんななくて、あとビールがそこまで得意じゃないので、
うん、
あれなんですけど。
何を飲むんですか普段は？
発泡酒とか酎ハイとか焼酎が結構好きですね。
あ、焼酎も飲めんの？
好きですね。
私焼酎飲むとグラングランして次の日頭痛に襲われるみたいな。あ、焼酎とか大丈夫なんだ。
大丈夫ですね。
じゃあ結構学生時代飲んだんですね。
そうですね、ゼミ、あとはこう学園祭とかもいろんなコミュニティに所属していたんで飲む機会が多かったです。
うん、ああ、そうなんだ。
はい、
今さゼミ、今さゼミって言ってましたけど、ゼミって、
はい、
どんな勉強してたんですか？
あ、ゼミはあの日本政治外交史の先生のゼミで、日本政治を主にあの見るゼミだった。
なんかでもなんかあのなんだろう、私の母校ですけれども、なんか法学部のなんかまあ普通の授業も厳しいし、ゼミも厳しいって聞いたことあったんですけど、
はい、
あの結構じゃあ頑張ったんですね。
まあ、そうですね、あの頑張りました。
すごいね、よく本当に頑張ったなと思いますけれどもね。
でも楽しいこと、自分の好きなことはゼミの研究にできたので、それは良かったです。
そうするとカンタさんの、うん、まあ、大学生活振り返ってみて点数をつけるとどんな感じなんですか？
はい、そうですね、100点中、まあ、120点と
言います。じゃあ結構何、はい、満足度高いんだ。
まあ、そうですね、なんか強いて言うならば、うん、もっと
もっと？
もう、うん、もっと取捨選択をすればよかったなっていうふうには。
あ、そうか、何でもやろうっていうんじゃなくて、もう少しこう選んで、もうちょっと時間をかけたかったなみたいなのはあるわけです、
ね。そうですね。なんか自分の大学4年間のそのポリシーじゃないですけども、うん、まあ、迷うならやってみようかなっていう、うんうん、とりあえず動いてみようってところで、無駄にせず頑張ってきた4年間だったので、これからはこう何か一つに極められるようなそんな存在になりたいな。
なるほどね。でそしてこれからのカンタさんとこれからとという部分になるんですけれども、はい、まあ、いよいよ社会人になるということで、どんな、4月からにしてみたいなとか、なんか展望とか意気込みがあったらちょっと教えていただきたいんですけれども、
はい、あ、そうですね、地元の企業になるんですけども、配属先が東京ということで、うん、まあ、東京にはいろんな会社があって、あとはその全国の新聞社がいるわけだったので、うん、そのどこにどこと取引するかってところがまた大変になってくるかと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり茨城の魅力を宣伝することができる役目が新聞社にはあるのかなというふうに自分思っているので、うん、営業部門なんですけども、そういった茨城をもっとこうプロモーションできるような そんな営業ができたらなというふうに。
ああ、いいですね。なんか茨城ってやっぱりさ、魅力度ランキングとかでも超下の方じゃないですか。
そうですね。
で、あれをもうちょっと PR したいなみたいなところありますよね。
そうですね、そこをもっとこうどうすれば皆さんにこうもっと認知していただいて好きになってもらえるのかなってところを考えて、まあ、そこもうまく営業と絡めてやっていきたいななんていうふうに。
なるほどね。実際そのラジオつくばで、まあ、つくばの魅力を発信するっていう立場で過ごされてきたと思うんですけど、実際その当事者、発信する立場になって振り返った時、結構つくばも魅力ありましたよね。あと県南地域も。
はい、そうですね、やっぱりつくばは特殊な地域だなっていうふうに思っていて、研究機関があったり、あとはそうかと思えばつくば山の方行けば自然豊かな町で、でそういった町と科学との融合っていうのがすごい頑張っているところなので、
うん、
そういう意味では最先端の町だなっていうふうに思います、
ね。そうするとさ、やっぱりさ、茨城県にしてもそのつくばとか県南地域にしても、なんだろう、もっと PR 強化していけば魅力ってたくさん伝えられる感じはするわけですね。
そうですね、やっぱりこう何かある話を聞いたことがあるのは、うん、やっぱりこう工業とか農業がとても強いので、観光で別に頑張らなくても大丈夫な県ではあるっていうことを聞いたことがありますね、うんうん、でもやっぱりこれからは観光とか、あとあるいはこう住んでいてよかったって思えるようなことをどんどん発信していかないと、うん、埋もれちゃったら意味がないので、うん、もっとそこ頑張ってあぐらかかずにやらなきゃいけないのか
な。なるほどね。じゃあ今度は発信する立場としてぜひ頑張っていただきたいなと思います。そして社会人になってからはちょっとなかなか出にくい立場になってしまうんですけれども、
はい、
また機会があったらお願いしたいのと、
あ、はい、ケンさんに学んでぜひポッドキャストをねできたらなというふうに思ってます。
ぜひさ名前をちょっと匿名にしてやってみてくださいよ。
はい、やりたいなって。マイク目の前に、僕のカメラの前にマイクがね、立派なマイクが置いてあるんです
よ
ね。
ズームのマイクです。
ズームのマイク
3万
機材揃えるのいくらぐらいかかったんですか。
これ3万2000円です。
3万2000円。
でもね、この頃思ったんですけど、はい、iPhone のマイクの方がなんか性能いいかもしれない
Zoom の3万円のマイクより。
そうだって iPhone の方が音いいんだもん。そうだから、これもう結構5年ぐらい前になるんですけど、
はい、
なんかこっちの方がいいかなみたいな感じなんですけど、ぜひもしポッドキャストとかやるような時あったら、なんかやり方をちょっと伝授いたしますので、設定方法とか、
あ、お願いします。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。あと私の番組もよかったら暇つぶしに聞いてくださいね、電車の中で。
はい、今度また僕と同じ代の卒業生の人たくさん出してください、ぜひ。
あ、そうですよね。
はい、
この頃
プロゴルファーの大地さんとかね。
プロゴルファーの大地さんどうしちゃったんですよね。今度ちょっと連絡してみます。
はい、よくカラオケに誘われるんですけれども、深夜の1時ぐらいに LINE 電話が来ました。
そんで行くの？
や言ってあげることもあればこの間断っちゃった。
でもなんか大地さ音痴って言ってたけどうまいよね歌。
いやあいつ最近90点とか出すんですよ。
嘘。
はい。
何とか歌うんですか。
バンプとか。
あでカンタさんは。
ラッドウィンプスとか。
カンタさんは。
僕もラッドウィンプス歌います
ね。あじゃあ結構合うんですね。
まあね。スギテロとよく言ってますね。
あそうなんですね。じゃあぜひ私も今度混ぜていただきたいと思います。
もちろん。
はい。ということで、今日はですねもうなんかプロがゲストということでとても緊張してしまいましたけれども、大学4年間を、終えようとしておりますカンタさんがゲストで来てくださいました。それでは最後にリスナーの方に、なんかすごい無茶ぶりをしますけどメッセージをお願いいたします。
はい、ケズカフェユナイテッドいつもあのレビューを見るといろんな方が聞いていて会場から来ているあの名物番組という
そんなことない
ますので、はい、あのデレで本当光栄です。皆さん今聞いてる皆さんとも何かどこかでご縁があって一緒に何かあったらなというふうに思ってますのでその際にはぜひケンさんを通じて僕の方にお願いします。
はい、
ありがとう
ありがとうございました。はい、今日のゲストは、カンタさんにお越しいただきましたけど、
はい、
普通はですねこの最後のメッセージのところでみんな詰まるんですけど、
はい、
なんか無茶ぶりにもかかわらずさすが生放送を経験した方だなと思いました。
ありがとうございます。
はい、それでは明日からの九州の旅楽しんできてくださいね。
楽しみます。
はい、それでは今夜はありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも